おはようございます。今教会の総年会、今教会ではアクラ会と言いますけれども、総年会の久田裕二と申します。今年1月は今キリスト教会創立70周年にあたります。午後には先ほども言われていましたように7つの賛美チームによる70周年を記念した賛美集会が持たれますので、とても私も楽しみにしています。またこの会堂ができてですね、11月で建造10周年を迎える節目の年でもあります。ちょうど今年の御言葉はですね、イザヤ書の43章19節をとても感謝して、この1年を主に期待して祈っていきたいなと願っています。さて、私たち夫婦は憲法記念日の5月3日にですね、今年結婚40周年エメラルド婚というんですかね、を迎えます。そしてですね、昨年の12月20日クリスマス礼拝の日にですね、次女の恵みが結婚してですね、すでにですね、長女のゆか、長男の高弘も家庭を持ちましたので、今年から夫婦2人の新しい生活、新しい人生、どうなりますか分かりませんが、新しい人生がスタートします。ちょうどこのお証しを準備しているときにですね、特にですね、詩篇103編1節から5節の御言葉が強く示されました。今日司会者が少子マラキの言葉でも読んでいただきましたけれども、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを 何一つ忘れるな。今日終始でですね、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。わしはですね、100歳になってもですね、羽が毎年生え変わるそうです。新しくされるということです。本当に、私たちクリスチャンもですね、毎日聖霊と御言葉に導かれてですね、新しくされていく。何かこの詩篇が私たちクリスチャン、また私自身のことを歌っているように思わされ、喜びと感謝があふれてきました。一言お祈りします。愛なる天のお父様、これから私のイエス様に出会った救いの出来事をお話しします。どうか聖霊が導いてくださり、この礼拝に出席しているすべての愛する皆様にこの救いの喜びをお伝えすることができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。私は1944年昭和19年12月15日、父文彦、母美代子の次男として世田谷の三軒茶屋に生まれました。兄の昭彦、姉の美希子の三人兄弟でした。現在ですね、介護保険証を受け取るですね、65歳になりました。私が生まれた翌年ですね、1945年ですね、5月に、戦争に行ってた父がですね、 フィリピンのミンダナオ島カニラン陸軍病院というところでマラリアのためですね、31歳の若さで占病しました。また10月にですね、姉がですね、疎開先の陶器の町でよく知られている栃木県の益子ですね、益子焼き、益子で120席のために2歳で亡くなりました。兄と私はこう120席で表面に出たんですぐ無依存だったんですが、お医者さんのところへ連れて行ったんですが、姉は内向しててですね、今では考えられませんけども100日咳でですね、2歳で亡くなりました。そしてですね、その後養子話が起こります。一度は母がですね、子供の私と兄を連れて大阪の叔父の家に逃げたということですが、結局ですね、兄は家庭、あの当時家族会議ですかね、家族会議で小学校に上がる7歳の時に、三軒茶屋の父方の叔父の家に、子供がいなかったため、子供ができなかったためにですね、養子に出されます。久竹を継ぐということでですね、養子に出されました。正月などにですね、私たちがその叔父の家に訪ねるとですね、やっぱ兄の様子が変わるということでですね、出入りしないでくれというふうなことでですね、どんなにか母団長の思いでいたか、また兄もですね、辛い悲しい思いでですね、成長したかなと思っています。けれどもしかしですね、本当に神様の不思議な方で、そんなおじ夫婦がですね、後にですね、クリスチャンになるというですね、私にとっても本当にそのことが慰めになりました。私は母と浦和の母方のおじの離れに住みですね、聖公会の幼稚園に通いですね、はっきりとクリスマスの記憶も覚えています。今にして思えばですね、幼稚園で先生方に私が救われることを祈られて成長してきたかなと思っています。その浦和に小学校まで住んでいましたけれども、中学になるとやはり家の不離れということよりもですね、やはり一戸建ての家が必要だろうということで、おじがですね、北浦に家をですね、購入してですね、私たち北浦でですね、中学高校と通いました。父を戦争に亡くし、一家離散したということでですね、戦争に対する無念の思いが募るばかりでしたが、高校2年の時ですね、今年で50周年を迎えますけれども、60年安保闘争という6月15日ですね、国会突入のラジオ放送を深夜まで興奮して聞いていました。それからですね、高校卒業して2年のブランクに2浪してですね、早稲田大学の東洋哲学科に入学しました。同じ西洋哲学にですね、あまり学校には来ませんでしたけど、森田君が一緒ですね。それから同い年で一つ学年上でしたけども、芥川賞を取った辺見洋さん、私は今でも付き合いがありますけれども、それから何といってもですね、西洋史に吉永小百合さんね私より一つ下になりますけれども、大変な話題でした。でも一方でですね、学費が値上げされるとかですね、そういうことで、早稲田の学費学官の闘争とか日韓条約ですね、日韓闘争など、私は学生運動に参加しました。いわゆる社会主義の無神論者 となってですね、クリスチャンを迫害する立場でした。実際にクラスの女性でしたけど、クリスチャンの方は随分いじめたというか、ひどいことしたんだなと思っていますけれども、ただですね、だんだん学生のがエスカレートしてですね、親しい友達が殺されたりですね、思い悩んで自死したりですね、それから心を患って国に帰ったりですね、悲惨な現実を目の当たりにして、私自身もですね、この人生に絶望して虚無感に襲われてですね、平和の理想に燃えていたはずの学生運動は挫折しですね、東洋哲学でしたから親鸞の卒業を残してですね、大学を中退しました。このためですね、編集者を養成するエディタースクールを卒業してですね、ちょうど友人の引っ越しの手伝いで知り合った恵美子と結婚に導かれたこともあってですね、親たちを安心させるためにですね、ある出版社の編集部に勤めました。恵美子はその時学生だったので、私たちは大学地下のこのパン屋の2階、6畳一間、共同炊事、共同トイレ、共同トイレはつらかったですね。その部屋を借りて銭湯に通いというですね、新婚生活をスタートしました。よく恵美子が当時を振り返ってですね、まるで南こうせつが歌った神田川、あの世界だったってよく言います。昨日もですね、この CD を聴いてました。しかしですね、2年も経たないうちに、会社でですね、ベースアップのトラブルがあったりですね、それから肝臓を患ったこともあってですね、仕事を辞めて失業しました。失職しました。そのため恵美子や親たちに大変心配かけたと思います。そして失業中にですね、1971年の9月ですが、朝日新聞社の出版局の経験者採用試験を受けて、入社しました。以前の出版社の編集にいたことが非常に良かったと思っています。5年後にですね、大阪にも朝日新聞本社ありまして、そこの出版のですね、週刊朝日や朝日グラフなどの記者として転勤しました。しばらくしてですね、その大阪の西宮市の宿川というところにいたんですが、その社宅の隣の部屋にですね、なんと朝日新聞社の大泉洋で三浦正光富江さんと一緒だったですね、熱心なクリスチャンの奥さんがですね、ご主人の転勤で、来られました。私たちの部屋の隣の部屋です。そんなことでですね、高校時代に受選したものの教会から離れていた恵美子が、久遠教会の7周回、当時の山田泰造一子さんのお宅に導かれてですね、間もなく東京に戻ってからは、恵美子と子供たちが久遠教会に熱心に通い始めました。私もですね、エホバの証人など怪しげなものでは困ると教会に様子を見に行くうちにですね、丹羽先生のメッセージテープを聞いたり本も読むようになりました。三浦先生に最初に伝道の書を渡されたということです。そしてですね、自分の存在そのものがですね、神から離れた的外れな罪人であると、キリストの十字架の父よで罪を許されるということをはっきりと知らされました。しかしその当時ですね、一つだけ私が信仰に踏み出せない点がありました。それは復活の出来事です。この悩み、苦しみ、痛み、悲しみ、疲れ、病も肉体の延長で復活という出来事を考える限界を持っていました。ところが神様は復活がわからないという私のつぶやきも聞いてくださり、 寝ている夢の中ではっきりとですね、この肉体ではなくですね、復活の体、天の形で永遠の命を与えると教えてくださいました。聖書にもそのように書いてあります。そしてですね、それからは何か目覚めた後ですね、その日は一日中疲れを知らずですね、喜びに満ち溢れているような体験をしました。そしてですね、毎日の御言葉が神様からの私に対する救いの呼びかけであると確信を与えられ、キリストにある自由で解放された信仰生活を送るように、次第に聖霊と御言葉によって導かれてきました。こうしてですね、1982年、今から28年前になりますけれども、4月のイースターの日、聖書に書かれている通りだと、キリストの十字架復活再臨の出来事をはっきりと受け取ってですね、当時ですね、朝日新聞を45歳の選択定年制で辞めてですね、進学校を終えて牧師に就任していた三浦正光牧師から洗礼を受けました。同期は木下隼人さん、ね、今教会に来られませんけれども、木下さんが同期です。またですね、子供たちも、長女は大学、長男は高校、次女は小学校高学年で受選し、さらに恵美子の母山本照子は、久田さんがクリスチャンになったら私も考えると言っていましたけれども、まあ、それほど私は悪い人間だったと思います。なんとですね、板橋に住んでましたから、その近くの牧師夫人の導きで洗礼を受けまして、後に公文教会に展開しました。そしてまた母と奥さんに死に別れ、子供がいなかったあのおじですね、松下菊次おじも7年間母と一緒にいましたけれども、病床洗礼を導かれました。そしてその後、最後は次は私の信じる番ないって言ってた母もですね、なかなか信じてくれなかったんですけれども、体調を崩した後病床洗礼を受けました。本当に家族全員がこのように救われてですね、私はただただ神様の憐みと恵みに感謝するばかりです。それからは仕事をしながら、あるが木一先生の紹介で、リバイバル聖書神学校の通信制を卒業しました。教会ではですね、三省堂 OB だった、川上武俊さんから出版社憩いの右足の編集の仕事を受け継ぎました。またケニアにいる神戸新平さんの NGO アフリカと神戸新平友の会にも使えるように導かれました。また当時富士土地の社長さんだった藤野勤さんの紹介でですね、調教派のクリスチャンの実業人や専門職業人、私は専門職業人に入るのでしょうか分かりませんけれども、その方々を伝道し弟子化する日本 CBMC キリスト社実業人会にも導かれ、さらに多くの調教派の働きに参加するようになりました。私は20代半ばで仕事を辞めるように肝臓を患いました。また30代前半では本態性高血圧症、高血圧ですねと言われ、何しろ私たちの編集者の仕事は暴飲暴食の世界ですので、40代では成人病のオンパレード、50代では糖尿病を患いまして、今も糖尿病ですけれども、還暦前には痔瘻が癒されましたが、副腎腺腫が分かりました。なかなかこれ手術するところは難しい副腎のポリープですね、腺腫。そして62歳で大腸がん手術を受けてですね、最近は動脈硬化変形性関節症、こう手が痛いんですね今。 そんな状態でこのような私ですが、不思議と今日まで神様に生かされて主の働きに仕えるように導かれました。ただただ神様の憐れみと恵みに感謝するばかりです。先ほども祈りに出ましたけども、姉妹教会であるソウルの新一教会の窓口もしておりますので、いつも主にあって賢者なよ、暗示語よ、ハングル語で大丈夫、死なないよ、賢者のよ、有事なんつって言っております。これからもよろしくお願いいたします。最後にいつも今毎日毎朝読んで皆さんもご存知の御言葉で終えたいと思います。第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。どうもありがとうございました。
兄弟の証し、淡々とでしたけれども、神様の恵みと憐れみ、本当に感じられる証しで感謝でした。それでは皆さん、お立ちできる方はお立ちいただいて、新聖歌248番、聖歌472番の人生の海の嵐にを持って神様を賛美しましょう。 聖書講読をいたします。聖書講読をいたします。詩編136編1節から最後の節までです。で今日の聖書講読はいつもとちょっと違いまして、各節ごとに、その恵みは常しえまでというのが後半に続きますが、そちらのところを皆さんがお願いします。司会者の方が最初の方を、お読みしますので、後半のその恵みは常しえまでというところを繰り返し、会社の方はお願いをいたします。それでは詩編136編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。神の神であられる方に感謝せよ。主の主であられる方に感謝せよ。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、英知をもって天を作られた方に、地を水の上に敷かれた方に、大いなる光を作られた方に、昼を治める太陽を作られた方に、夜を治める月と星を作られた方に、エジプトの雄鶯を打たれた方に、主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、足の海を二つに分けられた方に、主はイスラエルにその中を通らせられた。パロとその軍勢を足の海に投げ込まれた。荒野で御民を導かれた方に、大いなる王たちを打たれた方に、主は力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホンを殺された。バシャンの王オグを殺された。主は彼らの地を相続の地として与えられた。主のしもべイスラエルに相続の地として、主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。主は私たちを敵から救い出された。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。天の神に感謝せよ。それでは今お読みいたしました詩編136編から、主に感謝せよ、主に感謝せよとの題で三浦正信牧師より聖書のメッセージを、お伺いします。
久田裕二さんのお証し感謝をいたします。私が何か言うたびに、賢者なよ賢者なよといつも言われてしまうので、大丈夫だよ大丈夫だよと、まあ、よくおっしゃいますけれども、その賢者なよもですね、これまで本当にいろんなところを通られて、確かに神様が守ってくださった、それがあるからこそ賢者なよと心から言えるんだと、改めて思いました。本当に、いろんな、久田さんに限らずですね、皆さんそれぞれいろんな人生を通ってこられて、イエス様に出会ったときにですね、でもずっとその前のイエス様に出会う以前も、もういや生まれたとき、生まれる前から、確かに神様が自分に関わってくださっていた、 そんなことをきっと知ることができるのかと思います。本当に神様はどんな弱いものも罪深いものも、あるいは迷い悩めるものも憐れんでくださって、この素晴らしい救いを見せてくださって、主に感謝をするものへと変えてくださる、まあ、そのことを本当に改めてありがたいことだなと思いました。詩編の136編、今日選ばせていただきましたけれども、まあ、今購読という形で皆さんと交互に司会者の方と読んでいただきましたけれども、まあ、この詩編は、このその恵みは常しえまでというのがこう一つのこう応答になっている、本当にこう実際にこう呼びかけ、応答するという形で、常にこう歌われていた、そういう詩編でもあるようです。まあ、そういう意味では礼拝に参加する者全員によるこの信仰告白の歌であったと言えるかもしれません。136編のこの1節から3節まではですね、まあ、ひたすらこの主に感謝せよという部分が強調されております。まず1節で主に感謝せよ、そして主は誠に慈しみ深い、主なる神様は誠に慈しみ深い方だ、その神様の恵みは常しえまで永遠に続くということが、まあ、繰り返し繰り返し言われているんですね。まあ、神様をこう表現するのにいろんな言葉がありますけれども、まあ、神という存在はこう人間の言葉では表しきれない、まあ、それほどに偉大な方です。言葉でああでああでああでと言ったら神の全容がわかる、そんなちっぽけな方ではありません。ですから本当に人間の言葉で就職するにはあまりにもこの偉大なお方、それが聖書と言われている神様です。この136編の一節では、主は誠に慈しみ深いという表現が使われています。賛美歌で慈しみ深きという、まあ、賛美歌あります、有名な賛美歌がありますけれども、結婚式や葬儀などでもよく歌われるので、まあ、皆さん聞いたことあるかと思いますけれども、まあ、まさに主なる神様は慈しみ深いお方です。慈しみ深い方、慈愛に富んでおられる方、まあ、それが神様を就職するの、まあ、一つの言葉に当たるかと思います。でこの136編でずっとこう通して言われているその恵みは常しえまで、その恵み、この恵みという言葉がですね、また神様を就職するのに非常にふさわしい言葉でもあります。またこの恵みという言葉が実はこの聖書全体を通しての一つ大きなこのキーワードになっているんですね。聖書の中では繰り返し恵み恵み恵みという言葉が出てきます。この恵みという言葉を理解して聖書を読むと、まあ、非常にこの聖書がよくわかるようになっていくんですね。まあ、それほど重要な聖書を読む上で重要な言葉です。その恵みは常しえまで。恵み、まあ、それはどういうものかと言いますと、受けるに値しないものに一方的に与えられる、まあ、贈り物、まあ、いろんな表現があるかもしれませんけど、与えられて当然のものではなくてですね、受けるに全く値しないものに一方的にただで与えられる贈り物、プレゼント、まあ、そういう表現ができるかと思います。神様はご自分の民、神に頼る民に永遠に常しえまでこの恵みを与えてくださる方です。まあ、直接的にはイスラエルの民たちがここではまあ出されていますけれども、ある意味で民族を挙げてこのイスラエルの民たちは歴史の中に働かれる神の力というものを目の当たりにしました。まあ、そういう意味では彼らは民族を挙げてこの慈しみ深い、また恵み深い神というものを体験しているんですね。ですからその恵みが尽きることはない、その神に感謝せよ、まあ、そのことをまず最初にこの136編で歌っているわけです。じゃあ具体的に神はどういうことをしてくださった神なのかということがこの後いくつか大きく分かれて書かれているわけですけども、まず最初に言われていることは4節から9節ですね。 まあ、4節ではただ一人大いなる不思議を行われる方にと言われていますけれども、まあ、それに続いてこの天地万物すべてのものを作られた神、作り主である神ということが4節から9節まで歌われています。神でありながら人間と同じことしかできない神ならば、それは神ではありません。また私たちはそんな方を神として崇めたいとは決して思わないでしょう。神ですから人間の力、人間の限界を超えたことをなさる。四節にあるように大いなる不思議、人間の目にはうわ不思議だ、こんなことがありえるのかと、そう思える出来事を神でしたら行われて当然です。神ですから。そして神がなされた一番の不思議、神でしか絶対にできないことは、この天地万物、この宇宙、この世界すべてを作られたということです。まあ、日本語で神というとどうしても八百万の神、日本人のイメージの神というものを想像してしまいやすいんですけれども、違う表現で言うならば創造主、作り主、まあ、そちらの方がふさわしいかもしれませんね。作り主、創造主、五節では英知をもって天を作られた方と言われています。あるいは六節、地を水の上に敷かれた方に、七節、大いなる光を作られた方に、八節、昼を治める太陽を作られた方に、九節、夜を治める月と星を作られた方に、このような天地万物宇宙すべてのものを神は作られた。聖書ははっきりとそのことを、明確にしております。このことはこの聖書の一番最初の創世記というところの、まあ、一章二章最初のところに出てまいります。まあ、ビッグバンというものですね。突然宇宙ができたと。まあ、ビッグバンというものがあったかもしれませんけれども、何もなく無目的にですね、いきなりそのビッグバンがあって宇宙がいきなりできた、偶然無目的にできたとは、一言も聖書では言われておりません。創造主、作り主なる神がちゃんとご自身の目的をはっきりと持ってこの宇宙を作られた、そして人間一人一人をも作られたと、お聖書はそのようにはっきりと語っております。何一つ偶然というものはない。すべて神において意味があり目的があり、そしてすべてのものが作られた。まあ、日本の学校では、まあ、ほとんどの学校でこの創造主による天地創造は公には教えられていませんけれども、でも世界では、まあ、国によってはそういうことも教えている国もあります。もうおそらくですね、誰しもこの宇宙やあるいは人間がただ偶然に存在しているとは心から納得していないのではないかと思います。まあ、ちょっと私もいつも最近こういろいろメッセージをする箇所ですね、いろいろこういうことは今どんなふうにみんなが考えているだろうと思いながらですね、時々こうインターネットなんかで調べるんですけれども、今回ちょっとこのビッグバンについて調べてみますとですね、結構いろんな人たちがこう質問、みんなクリスチャンじゃない人たちですよ、本当にそんな偶然この世ができたなんてことがあるんだろうかと、誰も何の目的を持たずに、この世界というのがあるとき突然ふっとできた、そして人間もその中にふっとできた、それじゃあ何のために生きているのか、何の目的で私たちは生きているのかっていうようなことがですね、なんかずらーっとこう出てたんですね。あ、やっぱりそういうふうに感じる方たちがいるんだなというふうに改めて思いましたけれども、まあ多くの方はまあこうこうこうだってこう教えられたから、学校で教えられたからそうだと信じている人もいるかもしれませんけれども、でも本当にこの偶然世界ができ、偶然自分がいる、何の目的もなく、この世界に存在している、これに関してはやはり多くの方たちが心から納得はしていないのではないかと思います。それに対して聖書では繰り返し、天地を作られた神が確かにいる、その神はご自身の目的を持って この宇宙を作られ、そして人も作られたと、もうそれだけをはっきりとですね、断言しております。しかも、神はこの宇宙を作られただけでなく、あるいはこの世界を作られただけではなく、その世界の歴史にもしっかりと関わっている、関与しておられる神だと言われているんですね。まあ、そのことが次の10節から、22節ぐらいまでずっと書かれてあります。ここは特にイスラエルの歴史に関して書かれておりますけれども、しかし、神は世界の歴史にも関わっておられます。もちろん日本にも関わっておられる。また、今年70周年を迎える私たちの教会の歴史にもずっと関わり続けてくださいました。10節から15節を見ますと、イスラエルでは有名な出エジプトという大きな歴史の出来事が書かれています。エジプトの遺言を打たれた方に、10節ですね、エジプトの遺言を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、足の海を二つに分けられた方に、主はイスラエルにその中を通らせられた。パロとその軍勢を足の海に投げ込まれた。これはまさにイスラエルが民族を挙げて経験した出来事です。イスラエルという国はかつて400年以上、エジプトで奴隷として、苦しんでいました。しかし神様は驚くべき印と不思議、奇跡を行われて、このエジプトからイスラエルの民を、連れ出します。モーセという指導者のもと脱出させます。しかしエジプトは一旦はイスラエルを解放しますけれども、また心を翻して再びイスラエルの民たちを追いかけてきました。その時に10回の映画でも有名なようにですね、海を真っ二つに分けて、イスラエルがその乾いたところを通り、その後ろをパラトスの軍勢、要するにエジプトの軍勢がですね、追いかけてきて海に飲み込まれる。イスラエルだけは先にこうその海を渡ってしまうという、そういう大きな奇跡を起こしてくださったわけですね。確かに苦しい奴隷の地から助け出してくださったのは神だ。そのことをイスラエルは民族を挙げて経験いたします。そして16節から22節ではそのエジプトを脱出した後の出来事、16節にありますように、荒野で御民を導かれた方に、民たちはせっかくその苦しい奴隷から解放されてエジプトを脱出したんですけど、その後長い間荒野の旅を余儀なくされます。でもそれも神が導かれたことだと、ここで記されているわけですね。エジプトを脱出して約束の地カナンに行くまでのこの荒野の旅も、でも神はちゃんと守ってくださった。確かに神ご自身が民たちを荒野に導かれましたけれども、でも荒野でさまざまな未知の敵に遭遇しながら、その度に神の助けと守りによって敵の手から救い出される。そしてちゃんと目的地に向かって前進させてくださる。この神の偉大な力、慈しみ深さをやはり荒野で経験するんですね。それが16節から22節に書かれてあること。そして23節、主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。常に神様は、その神を信じる、神に頼る民たちを見ていてくださいます。心に留めていてくださいます。しかし特に自分たちが癒しめられるような弱い立場に置かれたとき、苦しみの中で心貧しくされたときほど、神が私たちを御心に留めていてくださる、そういう心強さを感じるときはありません。そういう意味でも、さまざまな苦難のときに、でも主はこんな小さく弱い私に目を留めていてくださる、そういう安心を与えてきてくださったんですね。 まあ、これはイスラエルの民たちだけでなく、キリストに出会った者たちはみんな実感できることだと思います。私たちが癒しめられたとき、でもそんなどうしようもない私に神はその御心を止めてくださった。24節、主は私たちを敵から救い出された。荒野で次々に知らない敵に出会いました。しかしその度に確かに主は救い出してくださいました。25節、主はすべての肉なる者に食物を与えられる。飢えと渇きで死に直面するような危機も荒野の旅の中で何度もイスラエルは経験しました。でも荒野の中でも飢えることなく、必要な食物は最低限神様与えてくださった。つまり生活そのものの危機に直面することも何度もあったけれども、でも改めて振り返ってみると、ああちゃんと神様守ってくださったな。もうその時はああもうダメだ死ぬ死ぬと思っていたけれども、振り返ってみると、ああ神様ちゃんと大丈夫なように守ってくださったじゃないか、ここまで運んでくださったじゃないか、まあ、そういうふうに感謝を持って振り返る時があるわけですね。最後26節では、天の神に感謝せよ、その恵みは常しえまで。自分たちの歴史を振り返ったときに、あるいは自分の人生を振り返ったときに、あの時はどうなるかと思ったけれども、ああちゃんと神様、その何年も経ってですね、振り返ってみるとちゃんと大丈夫なようにしてくださる神だな、そのことを改めて思い起こし、ああこんな素晴らしいことをしてくださった神様に感謝せよと、まあ聖書では繰り返しこのような感謝をするようにという促しがされています。イスラエルの民たちが奴隷であったエジプトから脱出し、つらいつらい荒野を通って、そして約束の地カナにまで導かれる、この出来事はまさに神を信じる者たちの人生の縮図でもあります。先ほどもありましたけど、神様は、人を作られた神です。ご自身の目的を持って作られた神から私たちは離れてしまった。自分の欲のために、自分の思いを成し遂げるために神はいらないと言ってですね、神から離れてしまった、まあ、その状態を聖書では、まあ、何よりも罪という言葉で表現しております。罪、もともとの意味は的外れという意味ですけれども、本来私たちが生きる目的をしっかり持っておられる、それを作られた神がおられるのに、この神から離れてしまった結果、私たちの人生は全く的外れな、いつも的に当たらない、いつも何かおかしい、ちぐはぐな、そんな歩みしかできない存在になってしまいました。その状態を聖書では罪と言っています。こういう悪いことをした何をしたじゃなくてですね、作り主である神から離れてしまった状態、それを的外れ、罪と言います。そして作り主であり、私たちを目的を持って作られた方から離れてしまった結果、すべての人は罪の奴隷である、そう聖書は言ってるんですね。本来作り主が目的を持って作られたんですから、その神に従って生きることが実は一番楽であり一番安心なはずなのですが、私たち人間は勝手に作り主である神から迷い出してしまう。もう自分の欲と思いのまま生きるようになり、かえって罪の奴隷となって暗闇の中をさまようようになります。しかしエジプトで奴隷として苦しんでいたあのイスラエルを助けるために、モーセという一人の指導者が使わされたように、この罪に苦しむ、罪の束縛に苦しんでいる私たちを救うために、神はイエス・キリスト、神の子イエス・キリストをこの地に使わせてくださいました。新約聖書のエペソ人への手紙の2章というところにですね、その状態が 明確に記されております。エペソ人への手紙の2章1節から、聖書をお持ちでない方はどうぞプロジェクターの方もご覧ください。エペソ人への手紙の2章の1節から、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者としてもして今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。と言ってですね、まあ、繰り返し、この罪と、それから先ほど紹介した恵みがまあ出てまいりますけれども、この最初にありますようにですね、あなた方は自分の罪禍と罪との中に死んでいたものであった。罪禍の中に死んでいたものであった。作り主から離れている状態は、決して自由ではなく、むしろ罪に束縛され、罪の中に死んでいた状態、霊的に死んだような状態だと言われています。3節にあるように、生まれながら神の御怒りを受けるべき子だった。神の怒りをいつも一心に身に負いながら、なんか重たいな重たいなと人生を歩んでいた。でも憐れみ豊かな神様は、私たちをその罪の奴隷のままでいる、奴隷のままでいる状態を決して良しとはされませんでした。そのご愛ゆえに救いの道を与えてくださった。それが神の一人子イエス・キリストによってです。今のエペソ人の手紙の2章で繰り返し恵みが出てきます。罪禍の中に、罪の中に死んでいたこの私たちを5節、キリストと共に生かしてくださった。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。神様の一方的な恵みによるのです。8節では、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。聖書が言う救いというのは、人間の内側から出てくる何かによっては一切寄らないと言われています。ただこの恵みの家、神様からの一方的な恵み、あるいはその恵みを受け取ってありがとうございます、信じますと言って、行くこの信仰によって救われるのみだ。普通救いといえばですね、立派な行いをしたとか、善行をたくさん積んだとか、必死でこう滝で打たれて修行したとかですね、そんなこの人間の側の何か頑張りによって達成するものというイメージがあるかもしれません。しかし聖書ではそう言われてないんですね。私の罪の身代わりに十字架で死んで三日目によみがえられた。このイエス・キリストを信じる信仰だけで救われる。ただこれを信じるだけで救われる。その信仰による救いというものを繰り返し繰り返し説いております。もしも人間が頑張って頑張って得た救いであるならば、9節にもあるように、きっと人は誇ると思います。 これだけ私が頑張ったからこの救いを手にした、達成した。必ずそれは人間の側の誇りになります。でも、そうじゃない。人間の行い一切によらない。ただ上から与えられるもの、神様から与えられるもの、与えられたものを信じてありがとうございますと受けたときに与えられる救いです。罪の束縛から救われるだけでなくですね、キリストが死からよみがえられたように、キリストを信じる者は死んだ後に復活の命、永遠の命も与えられると約束されています。先ほど石澤さんがどうしても最後信じられなかったのはこの復活だとおっしゃっていました。でもその復活というのは私たちがこの地上で生きているこの体で復活するわけではない。もしそれで永遠に生きると言ったらかえって苦しいかもしれません。また死んでからもまた悩みの永遠に悩まなきゃいけないのか、永遠に病気になったり怪我をしたり体のことで悩まなきゃいけないのか、永遠に自分の心の中のいろんなモヤモヤや罪の悩み、そういうもので苦しまなきゃいけないのかと、そんな永遠の命ならいらないと言われてしまうかもしれませんけれども、そうじゃない。この地上の今持っている肉体とは全く違う天のもので作られた天上の復活の体が与えられる。それによって永遠の命が与えられるということが聖書で繰り返し約束されています。この救いは人間の頑張り努力で与えられるものではありません。もしそうだったら人は必ず誇りとします。しかし全部神様から与えられる恵みだから、私たちは神様に感謝するしかないんですね。あ、こんなものを救ってくださってありがとうございます、こんなもう滅ぼされて当然のどうしようもない私を救ってくださってありがとうございますと、ただ神様に感謝を捧げるだけ。それが恵みによる救いです。ですから、先ほどの詩編の136編に戻りますけれども、まあ、最初に主に感謝せよと言われております。繰り返しこの主に感謝せよと聖書では命じられていますけれども、まあ、これはある意味では言われなくても当然のことなんですね。本当にこの救いの恵みが分かったなら、この罪で滅ぼされて当然の罪禍の中に死んでいたこんな私を、イエス様憐れみで生かしてくださった、慈しみ深い神様は生かしてくださった、十字架の死による命を懸けてこんな私を救ってくださった、その一方的な愛恵みを知ったならば、言われなくても感謝しないではいられない。主なる神様ありがとうございますと、もう感謝を捧げざるを得ない、そういうものです。罪の奴隷、罪の束縛から解放し、人生のさまざまなこの海や嵐、荒野の時にも神は共にいて守ってくださり、そして死んだ後にはこの全く新しい天上の体、復活の体によって永遠の命を与えてくださる。病も怪我もない、自分の罪や弱さに悩むこともない、全く新しい天上の体を与えてくださる。聖書で偽ることのできない神様がはっきりと恵みによってその復活の命を与える、永遠の命を与えると約束してくださっています。人生を振り返ってみたときに、今日の石澤さんの証もそうでしたけれども、荒野の時代、悩みの時代というのは幾度もあるかもしれません。でも時間が経過して、確かにあの時も神様は守ってくださっていた、まあ、時間が経過しないとわからない神様の恵みというのがあるのかもしれません。時間を経たときに、ああ、あれも恵みだった、これも恵みだった、あの荒野がなければこんな神様への今の感謝はないだろうと、そういう荒野、辛い出来事があるかもしれません。そういう意味では私たちは今の段階で結論を出してはいけないと思います。今こんなだからずっとこうだと決めつける必要もないと思います。 何年か経った時に、あの時はあんなに苦しんだけれども、あ、確かに神様はちゃんと大丈夫なようにしてくださった、あの荒野でもちゃんと私たちに必要なものを与え続けてくださったと言わせてくださる、感謝させてくださる、それが神様です。まあ、この復活の出来事、あるいは天地万物がすべて神によって作られたということなどですね、初めて聞いた方にはなかなか受け取れない出来事かもしれませんけれども、しかし、まあ、先ほど石澤さんが、まあ、夢の中ではっきりとですね、復活の出来事をもう受け取ったらば本当に喜びがあふれたとおっしゃっていましたけれども、もう神様本当に必要なことはですね、大切なことはもう夢でも何でも用いて私たちに教えてくださる、語りかけてくださる方です。そして一時が分かったときに、こんな素晴らしい救い、こんな素晴らしい恵みが用意されていたのかと、私たちは喜びと感謝であふれる、そういうことを主はしてくださるわけですね。この素晴らしい主に感謝せよ。今日は午後、賛美チームの方たちが皆さん、もう本当に自主的にですね、今日まで教会が守られたことも覚えつつ、感謝の賛美集会をしましょうとしてと言って、2時からあの賛美集会を持ってくださいます。本当に、この素晴らしいことをしてくださった神様に感謝を捧げるひとときでありたいと思います。その感謝に至るまでは、さまざまな私たちの弱さや、罪のゆえのこういろんな痛みとかですね、失敗とかそういうものもありますけれども、でも全部含めて神様は感謝に変えてくださる。生きておられる主ならば必ずそれをしてくださる方です。もう一度この詩編の136編、購読して祈りしたいと思います。じゃあ今度私が前半を読みますので、皆さんその恵みはとこしえまで、ちょっと繰り返しになりますけれども、どうぞその恵みをかみしめてですね、購読しましょう。詩編136編。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い。神の神であられる方に感謝せよ。主の主であられる方に感謝せよ。ただ一人大いなる不思議を行われる方に。英知をもって天を作られた方に、地を水の上に敷かれた方に、大いなる光を作られた方に、昼を治める太陽を作られた方に、夜を治める月と星を作られた方に、エジプトのウイゴを打たれた方に、主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、アシュの海を二つに分けられた方に、主はイスラエルにその中を通らせられた。パロとその軍勢を足の海に投げ込まれた。荒野で御民を導かれた方に、大いなる王たちを撃たれた方に、主は力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホンを殺された。バシャンの王オグを殺された。主は彼らの地を相続の地として与えられた。主のしもべイスラエルに相続の地として、主は私たちが癒しめられた時、私たちを御心に止められた。主は私たちを天から敵から救い出された。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。天の神に感謝せよ、 その恵みは常しえまで。お祈りをいたします。天のお父様、罪の中に死んでいた私たちをただ一方的な恵みによって生かしてくださり、キリストと共に生きる素晴らしい人生へと導いてくださる、その恵みを心から感謝をいたします。須田兄弟の証を通して、本当に兄弟が幼い時に次々にご家族を亡くされる、あるいはお兄さんとも離れ離れになる辛い経験をされましたけれども、また学生時代にも学生運動やさまざまなことを通して大きな虚無感、虚しさを経験されましたが、それらすべてを通して神様は、あなたは そのような悲しい時にも共にいてくださり、そして今このような素晴らしいキリストの救いに預かっておられることを心から感謝をいたします。私たちにとって本当に振り返ってみると、あの時は本当につらかったなと思うような出来事がありますけれども、でもそこでしか味わえない神様のご愛、またそれがあったからこそ知ることができる神様の一方的な恵みがあることを思い、ありがとうございます。本当に本来でしたら私たちは罪の中で死に果てるしかないものでしたけれども、イエス様が私たちの代わりに十字架で死んでくださり、永遠の命を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。この人生にあっても、この復活の主が共にいて私たちを支え歩んでくださり、そして、この地での使命が終わった後には、天において新しいこの復活の体を与えてくださるという、その約束、その望みを与えていてくださり、ありがとうございます。今現在大きな荒の苦しみの中にいる方もいらっしゃるかもしれません。でも神様、必ず時間を経て振り返った時に、あの時もこの時も神様が共にいて守ってくださったと、すべてを益に、すべてを感謝に変えてくださると信じます。主をどうかお一人お一人をあなたがこれからも導き続けてくださいますようにお願いいたします。今与えられている感謝を心から主に捧げることができますようにお導きください。午後の賛美集会を通しても本当にただただ主の恵みを覚えてあなたに感謝を捧げる時となりますようにお導きください。本当に生ける主がお一人一人に触れてくださって、この素晴らしい救いをさらにはっきりと受け取ることができるように導いてくださいますようお願いいたします。今日初めて来られた方、あるいはまだ弓道中の中にいる方もいらっしゃるかと思います。神様がお一人一人に触れてくださって、この素晴らしい恵みをはっきりと受け取り、イエス様に出会うことができるようにあなたご自身が導いてください。上から与えられなければ私たちは本当に信じることができないものです。どうか聖霊様働いてください。よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。どうぞ短く一斉に読んでください。